宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
こんにちは、福井です。
こんにちは、加納茶彩子です。
北浜先生、もう番組始まってますよ。
おはようございます。ほら、私がスタジオにいるっていう証拠じゃないですか。
はい。
電話じゃないでしょ、今日。
今日電話じゃないですね。いらっしゃってますね。
はい。
よかったですね。
はい。
番組に間に合いまして。
今日はもうね、株が上がってるに違いないから、ゆっくり来てますよ。
ねえ、
安心してね。
東京地方、日本晴れと言いますかね。
すごくいいお天気ですよね。いい
気分も、東京爽快。
市場、日本晴れって言いましたでしょ、
うん、
でも先生、結構意外感がある
んですけど。いや、おっしゃる通りですね、おっしゃる通りね。ちょっと本当に困惑しますがね。まあ、なんでしょうかね。GDP も良かったということを公開してるんでしょうね。正直言って GDP は私はマイナスに見ちゃうんじゃないかなと思いましたですけどね。
大
体ほら、金融緩和がないんじゃないかと、そういうふうな見方になりがちですから、米国なんか昨晩はそういうような動きでしたよね。
そうですね、利上げしそうだ。
そうそうそうそう、指標はものすごく良かったわけです
ね。住宅着工、それからね、
そうそうそう、
CPI
ですか。CPI も良かったですよね、うん、だからどうしたって普通で考えればいいデータなわけですけども、
はい、
それを嫌気して下げましたから、まあ、正直言って、東京市場も、ね、GDP が良ければね、
はい、
下げちゃうんじゃないかなと私は。
じゃあ、消費税やっぱり入れない、導入だ。
ということ
そういうふうな見方になっちゃいますよね。
氷が下げたとかいうことはありました。
うんうん、そうそうそうそう。
一方で金融緩和マイナス金利がないんだねって言って、はい、銀行株が上げているって言われてましたけど。うん、
銀行株は昨日あたりかも結構ね、
そう
中央銀行が強いんですよね、うんうん、いい動きはしてますけどね。
うん、でもまあ理由はどうなんですか。明確なものはないですよね。このところの相場と同じように、なんで下げてるのか、なんで
決算が一応ね終わりましたですよね。それで、
はい、
金融株についてもね、厳しい見通しなんですけども、一応その、まあ、ある程度ね、予測が立つようになったと。多くはまあマイナスなんですけども、その先を見るという感じになってきたと思うんですよね。ですからそういう点で金融株も、まあ、上がってきたということだと思いますけどね。それ
に全体を見ると、はいはいはい、今期の予想が、思ったほど悪くなくないですか？
そうなんですよね。で、思ったほど悪くないのはもちろん買われてるわけですけども、思ったほど悪いというかね、厳しいものもあるわけですよ。例えばトヨタ、うんうんうん、トヨタとか自動車メーカーなんかの、
ね、
ね、数字は非常に厳しいわけですよ、うん、それにもかかわらず株価はね、割合その堅調なんですよね。大して下がらない、
うん、
もしくは少し上がってるというような感じになってきてましてね、それはどういうふうなことかと言いますと、やはり経営者はかなり厳しい見方をしすぎるんじゃないかなというふうな、うん、見方になってるんだと思いますね。
でも GDP の速報値を見ますとね、
はいはい、
個人消費はいいんですよ、でも設備投資が落ちてますからね。やっぱりそういうメーカー部分っていうところは良くないんじゃないかっていうのもすでに足元から、
それはだけどでも GDP もその 1,3 月期ですからね、
うんうんうん、
でその中で厳しかったことは厳しかった部分もあるんですけども、うん、1,3 月期の数字っていうのは本来ならばものすごく厳しいのが普通なんですよね、
うん、
ですからそれがプラスというのはやはり評価されますよね。
でも個人消費の場合ね、1月にね、
はい、
なんか正月だって買っちゃったんじゃないですか。
いや、ウルード効果分が結構あるので、
そうそう、
個人消費はウルード分を引くと、まあ、大体 0.1% ぐらいのプラスっていうエコノミストの見方です。
でもほら、それに比べてエンゲル係数が逆に上がってるってことは、むしろエンゲル係数はね、所得が足りないでエンゲル係数が上がっちゃったのか、
はい、
あるいは物の値が高くなって上がっちゃったのか、
はい、
どっちなんでしょうかね。物は高いですけどね。
もう高くなってますよね、うん、外資で何でもかでも値上がりしてる状態ですよね、うん、ですけどね、今そのウルド氏の話がありましたけど、
はい、
その効果がこうね、プラスされてるんじゃないかということなんですけど、そういう見方そのものがね、どちらかというとね、市場をね、こうマイナスに見ようとする見方が結構強いってことなんですよ。
うん、
ね、いやいや、その、全体的にそうなんですよ。ね、何かと、いい数字もね、こういうのが特別に加わったから、良くなったんであって、
うん、
実態悪いよって、良くないよっていうふうに、こう、 見たくなるんですよ、
うん、
で、ね、決算についても同じような見方があってですね、はい、数字は出てくるんだけどトヨタなんかもそうですけど、うん、でもね実際それほど悪くないんじゃないかなというふうにそれは逆に見ることができるんですよ。でそれをね市場の方は市場は割とシビアに見ますから、うん、あのいいふうに見てるということですよね。
えでも逆に売り落とし効果だけだから、うんうんうん、そんなに良くはないんだから、はい、増税はやっぱりしないよみたいな話もあったんですけど
でも増税するかしないかっていうのはね、はい、あの安倍さんが言ってるようにとてつもないことが起きない限り増税はするってことであって、はい、GDP がちょっとからおっしゃって大したことないですよねって話ですよね。
そういうことですだと思いますね、うんうん、そういう結論になるんじゃないかな
やるよ
な、まあ、予測ですけどね、うん、だからあの、まあ、市場はまあ消費税の引き上げをね見送ってほしいと、うんいうふうに期待してるわけですから、うんまあ、それはそういうふうになるんじゃないかなと思いますけど、それは分からないですよね。
分からないですよね。
ただ本当に、ちょっとだけプラスになったからって言ってですね、安心できるようなプラスではないですよね。
それでですよ、アベノミクスとか言ってて、マイナスになるかどうかぐらいって、ちょっとどういうことって思いますけどね。
ところで、
マイナスにならなかったっていうだけだよね。
北川さん、どっちか分からない。はい、どっちか分からないときに、どっちかにかけるような投資家じゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、はい、じゃあもうないよ。
え
もうないよ、消費税。というふうにかけたって。はい大して株は上がらないですよね。どうなんですか。
それはね上がらないですけどね、もうすでにある程度ね あるんじゃないかなって見て動いてると思いますよね、
うん、あるんじゃないかなっていうのは
そうそうそうあの、引き上げ延期というか
延期がね、
そうそうそう、
うん
そういう見方の方が強いと思います
、ね、それだとこれからその
だからあのゴールデンウィーク以降、うん、案外強いというか弱そうに見えて強いんですから実際のところ、
うんうん、
どう考えたって強そうに見えないんだから
見えないですよ ね
でよ、それにしては上がってるじゃんってことでしょ、
うん、円高に行っちゃった分とかを考えると意外に下げなかったなっていうのもあります
そういうことですね
本当そういうのもありますよね、
そうですね
だから余計なんか方向感が分かんなくなってきますね
それはおっしゃる通りですけどね、
うん、どっち行くんですか、
まあ、でも日経平均の動きに乗っていくしかないですよね、
素直に先生マザーズ
あれはねちょっと乱高下してきましたね、高値波乱そのものですね、だから手掛けにくいですよね、
一時は 6% 落ちたんですかね、おとといなんてね、
いや激しいですよね、で買い直されるものもありましたけど、そのものもあって、だから私が言うでしょ、ああいうところの銘柄っていうのは上がってるうちに売って逃げるっていうのが一番いいんだって言いますよね、その中にもちろん生き残って、はい全然下がらないっていうのもそれはあるんですけども、うんうん、ただね選手が次々と交代してるんであって、これはもう下げてたけど市場の人はさみんなさ今度は次の銘柄言うんで、うん、次々と言ってるだけであってね、うんうん、その前まで上がってたやつが下がったやつについては誰も何と言ってないんだからバンバンバンバン言っちゃうだけなんだからね、うんうん、はいこれが上がりましたそれでしばらくするとそれがボーンと起こってねはい次はこれですとか言って今日ストップ高しましたっていう話をしてるんであってねあのやっぱりやりにくいんだよねだから前も言ったと思うんですけど、うんうん、とにかくああいう銘柄はポンポンポンと言ってる時に降りてしまうというふうにしないと下げに向かい始めたらもうわけわかんなくなっちゃうんですよね。
それができたら苦労しねえよと多くの投資家の方は思ってると思うんですけど、
ね、いやいやそれはできることじゃないですか。上がってるうちに逃げるっていうことぐらいはできますよね。
でもポンポンポンって上がっている時に逃げたと思ったら、
ね、
そっからまたポンポンポンっていくじゃないですか
それはねわかりますけど
最近だってそういうの多いですよね。
それは諦めるんだよ。で、ね、最悪の場合はねこれがあるんでそうやっておっしゃる通りね、うんポンポンポンって言って売ったそれまたポンポンポンって行くでしょ、
うん
しまったって言ってね、北浜が言ったようなことをしてやってたらとんでもない儲けが少なくなったよって
、
ねね
う
ん、そこでまた買うんだよ大体、
うん、
そっからドカーンと行くんだからさこれはやっちゃいけないですよね。だから私はいつも言うんだけどとても嬉しくなったら嬉しくなったら準備とても嬉しくなったら売りなんだから、
うん、
でポンポンポンと言ったらねとても嬉しくなるんだから、
うん
絶対、
うん、まあ、 例えばね
売らなきゃいけない
僕は私は何パーセント、はい、10% 上がったらもう確実に売るとかそういうメルクマールをね、はい、設定してる方はいいんですけれども
そんなことは設定しない方がいいね。
その嬉しくなったらとか何とかってのちょっといい加減すぎないですか。
何を言ってんですか福井さん、
はい、
そういう嬉しくなったらとても嬉しくなったら状態っていうのは、うん、もう買った時から 10% どころじゃなくて 20% がもうすでに上がってるんですよ。 30% ぐらい
今なんか 何倍とか何十倍とか
じゃないですか。だからものすごく嬉しくなってるんですから、
うん
ね、ものすごく上がってるんですよ、ね、もうその時にはもうすでに上がってるんだから儲かってるんだよ、
うん、
儲かってるのに売ったらさ別に文句ないじゃないですか。
そうか そうで、皆さん儲けてますからね、うん、あの個人の貯蓄額っていうんですか、はいはい、1800何十万、
あ、そうなの、
あのうちの多くの部分がね、結構株なんですよね。
あ、そうなの、
儲けてる。
いや、でもそれは努力の賜物です。
そうだよね、
はい、
うん、おっしゃるとおりですね。
株やってるからとてつもないやつだって、株やってる人も努力してるんですよね。
そうです、
それは大変だよ、
ね、嬉しい。で、自分がね、もうね、
心の休まる日はないよ。
すごく嬉しくなったら売った、それでもどんどん上がっちゃう、その何ですか、じくじたら思いを抱えながら戻ってしまう。
いやそこはね、外は少し悟らないとね、分かりませんよ。
でもね、まあそれはそういいんですけども、
はい、
そういう形でちょっと新興市場の話ですね、
はいはい、
近寄りがたい部分が出てきてる。
あ、そうですね。
じゃあやっぱり一部なんですか。じゃあどういうところなんですかって話になっちゃいますよね。
一部は中堅株だとか、その堅調ですよ、うん、あのある点読める銘柄がありますからね。例えば下がってたとしても、何でしょうか、それほど極端な下げじゃないとかね、うん、よく取り上げるじゃないですか。例えば M3 のような株とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、そうするとさ、例えばこれだって、
これ4月の6日に北山さん注目として挙げていただきましたね。
M3 今日は3205円85円、安で前場は終わっておりますが、
でも昨日なんかさ、新高値かなんか言ってるんだよ。
昨日3300等円、その前ですね、16日3315円という高値をつけておりました、うん、
ね、それがだからさすがにさ、ちょっとね、安くなってるということではあるんですけど、でもそのそれがさ、安くなったり、また上がったりする繰り返しをしてね、ずっとこれまで来て、
うん、
それで、ずっと上がり続けてるわけだから、
うんうん、
上がり続けてるんだ。
4月、
もう何年来の安値、
そうそう、4月6日、
何年来の高値ですよ、何年来の高値、
うん、
4月7日は2687円、うん、でこの間の高値が3315円、
600円ぐらい上げてますからね、
う
ん、
だからそういう株はさ
2倍に、20% 強
ある点読めるじゃないですか。また下げたらまた買えばいいんじゃないかな、ないかなとかね、
うんうんうん、
そうですよね。あ、
そうか、一粒で何度もこう楽しむ方法ですね。
2014年って1000円ぐらいなんですよ。
あ、
すごいざっくり言ってますけど、
すごいな。
そうですよ、だからずっと上がり続けてる、ずっと上がり続けてるんだから、
月足がこの右肩上がりってすごいですよね。
でこういう時にね、何度もっていうのは、はいはい、どういうタイミングで どうやって売り買いすればいいですか。この例えば M3 を例に
挙げれば、 M3 はさ、今日も下げてる、今日下げてるでしょ、85円下げてるじゃないですか、これだったから、
はい、今日は85円安、
ね、だからここでさ、もう1日か2日下げるっていうことを想定しておくわけですよ。でどこで止まるかということになりますから、うん、あのチャートで見るとさ、ここのこの線っていうのは
いつ、この線というのは、
この線、
5月12日の安値っていうのはいくら
これ、3155円
とかいうところ
なんかさ、うん、12日の安値3155円、
ええ、そこのところあたりは一つの狙いどころになりますよね。で、まあ、3100円とかさ、100円下がれば、これから100円下がればまあいいかなとか、
ちょっと25日から上に離れましたもんね。
そうそう、そういうことですよね、うん、でも強い動きは続いてるわけですよね。だからさすがにさ、この、高値更新するところまでずっと上がり続けましたから、ちょっとお休みすると、うん、いうことではあるわけですけれども、このちょっとしたお休みのところをね、ちゃんとね、逃さないようにするということですよね、う
ん、それよく北浜さんの投資の場合やりますよね。いくらまで来たら買おうとかね、事前に仕込んでおいてね、
目処をね、
目処をね、
そうですね。
でそれ来なかったらまあ諦めりゃいいんですしね、来たら買いに出るってことですよね。
そうですね、
うん、
来なくた場合ね、はい、上で来ない、上で来ないという場合は強いってことだから、
うん、
それはもう
また乗っちゃうんですか、
適当に乗っちゃうってこと、
ね、適当に、
そうそうそう、
適当にやってい
ただいて、そこまで下がらないってことは強いってことじゃないですかね、
うん、
だからあのずっとこう付き合うことを考えなきゃいけないんですよ、これこの株なんかだってさ、
うん、
それこそ1月だったらこれ2000これ2047円だっけ、
1月21日は2047円という安値がありました
ですよね。そこからずっと上がってきて、3205円でさ、びっくりするほどさ、新興市場みたいに上がってないんですけど、うんうん、堅実に上がってはいるわけじゃないですか。
やっぱりそういうのが投資ですね、堅実にね。
いやこれね、何でしょうかね、仕事を持ったりしてらっしゃる方はこういうのがいいんですよ、結局はね。
それ
だって、
ね、若い頃の恋愛みたいにね、ギャルとかね、イケメンとかそういうのいいとは言うわと思ってパーッと飛び乗っちゃダメなケースも多い
福井さん若いって言わなかった今
はい
若くなくたって恋愛そんなもんでしょうよ。今でもそういう燃えてる人がいるんじゃないの？
なんか言ってるよ。
若くなくたって燃えたっていいんだよね。
だそれは関係ないですから。話が出た。俺がくだらないこと言ったらとんでもないこと言ってしまった。
先生の実は得意分野かもしれない。
なんだろう、なんか真意をまた被り戻そうと思ったら全然違う方に持ってくるんだもん。
いや
じゃあそういうことで、
はい、
M3 の話が出てしまいましたけれど、はい、先週からのまたチェックに行きましょう。あ、
チェックね、はい、ちょっとこれが厳しいぜ。
ちょっと厳しいですよね、最初のね。はい、武田5月11日に挙げていただきました4502です。5月12日に5000飛び当円で、今日の全引けが4760円。
これ武田はちょっと本当にがっかりですね。
連日年初来安値更新。
いや、よく言うとさ、こんなに下げなくたっていいだろうっていうぐらいですけど、
武田らしくないと、
ずっと上がる日がないんですよね、残念ながらね。
武田らしかろうが、らしからなかろうが、
はい、
まず僕は北浜さんが先週注目したことに対して、俺はあれだな、球団をしたいな。なんでこんな時に注目したんですか。
いや下げてたからだ
ったんですね。そう、下げてたからね、うん、この辺で止まるだろうってことなんです。止まらなくてね、今日も下げてるの、このパソコンをもう とにかく蹴っ飛ばしたくなる
ね。じゃあこれは、じゃあそういう意味で言えばね、まあ多少許してやるとしてですね、
はいはい、
どこを目処にすればいいですか、この下げのかっていくと。
いや、これ、ね、しばらく買いが入ってこないね、正直言って。ただね、ただ言えることはですよ、はいはい、言えることは、その新興市場なんかの株がね、下げに転じた場合に、うん、必ずしも戻ってくると限らないわけですよ。
そうですよね。
武田のような株はね、もちろんその目先こうやって下げてってね、うん、厳しい状態なんですけども、下げっぱなしってことはないわけですよ。
うん、
買いがね、やっぱりね、機関投資家を中心にしてね、入ってくは来るんですよ、
うん。
で、目先は確かに厳しいんですけど、これがその、ぐちゃぐちゃになっちゃうとか、それはありませんから。
これ直近の高値って いつのいくらぐらいになりますか、武田っていうのは。
いや、これは、連休前ですよね。ね、だから、ね、そうですね、5000
円。直近の高値、5515円、4月22日。
そうそう、それぐらいですね。
あ、直近でそのぐらいあるんだ。
5000、まあ、1000円は下げてませんけど、
急落でしたね
、厳しい。
発表から、
うん、そうですね、それがありましたね。ちょっとね、なんて言いますかね、会社のその決算発表の仕方というか、
うん、
これがこう強気でないとやっぱりね、
うん、
やる気がないんじゃないかと思われちゃうんだね。
あ、
うん、経営者さ、うん、だって決算発表ってのは日本の 特色なんですけど、ね、予測を出してるわけですよ、
うん、
というのは会社の経営者の決意も入ってるわけですよね、
うんうん、
よし頑張るぞっていうところはさ、ちょっと強めに出したりするんですけど、
うん、
武田なんかそうじゃないんですよね。
現実ですねって僕なんか受け取っちゃうん
だ、ね、まあそういうことなんですけどね、そういうことだったんですけど、うん、今の市場はやっぱりね、決意表明をね、強いものにしてほしいというのがありますから、ちょっと失望感がね、
うんうん、
あったということだと思いますけどね。だからしばらくちょっと待っていただきたいということですよね、だって、そうですね、これ2月の安値をも下回ってるわけですからね、
うんうん、まあ、そうすると目処としてはどの辺でしょうか。2月の安値を下回ってしまったわけですよね。
目処はなしですね。
きっかけ待ちですか。
そうですね、誰かがちょっと買ってくるのを待ってるしかないね。
去年の7月ぐらいからちょっとずっと下げてる感じになってますかね。
そうですね、ちょっと、下げたところを狙うというやり方がちょっとこれは成功しませんでしたね、
うん、ちょっとあまりにも短期の下げを狙いすぎたんですか。そういうことはないですか。
え、
いや、もういいでしょうと思った
ら、そういうことですね、
うん、
まあ、5000円も割れてるところですから、もう間もなく止まっていい頃ですけど、この辺のところね、去年の
この辺っていうのはですね、2014年の10月の後にこう、はい、平らになってるところ、5000円ぐらいが揉んでるんですね、
う
ん、
そういうことですね、そこまで来ましたですから、
はい、
そうですね、キャン投資家さん買ってくださいよって感じですね。
今日の全引けが4760円でした、はい、その前がシャープ6753、これは4月27日に上げていただきました。28日が153円で、本日全引けが139円です。
これは頑張ってますよ。取り上げた時直後ね、やはり赤字がね、これまでの想定されたよりでかいんだっていう会社がなんか、発表しましたですよね。そこでゴーンと行っちゃったんですけども、 ただあのそのか後のね戻りは割とね、いいですから、そういう点では、まだねあの見捨てない方がいいと思いますね。
5月の6日126円からは戻してきました。
うそうですね、今日も142円ぐらいまでありましたよ、
はい、
ですからそうそう142円ありましたからね、うん、上昇する力を持ってるということですよね、はい、東証一部じゃなくなりましたけどね。
ああそうですね、 そうですね、その影響って
それはあの一応この目先の悪材料はまあ一応出尽くしたんじゃないかなっていうことで、まあ、今日あたり買われてるということですけどね。出尽くしたに見えてなかなか出尽くさないのがシャープではありますけど、まあ、でもほら、回復基調は回復基調ですからね。
これはやっぱり本杯の会長様がですね、はい、どう思ってるかまでこれいろいろ考えながらなんか難しいですよね。
いや
そんなこのところは人員の削減だなんていう話も出てきてるんじゃない
ですか。そんなのは難しくないじゃないですか。再建するって言ってるわけです。再建に全力を尽くすわけですから、はあ、それはだってシャープの社員さんにとっては厳しいことかもしれませんけど、うん、あのそれは人員整理だって普通ありますよね。再建のために場合はどこの会社だって。
でも最初の時聞かないだよね。役員はそれはあんまり人員をそのままとかなんとかって聞いてましたよ。
そんなの
僕に言ってくれたわけじゃないけど、
そんなのまともに受けるやつがいるとおかしいよってそんなのさ、
そうですよ、ね、
そうですよ
むしろなんかどんどん辞めちゃう人がいてテリーゴーさん怒ってるっていう話もありますよね、う
ん、あれはいい人になると辞めてくんですよね
普通に言うけどね、
うんうん、その前はダブルスコープ、
いや残ってる人が悪いと言われるんですけど
6619ですダブルスコープ6619が4月20日でした。4月21日に5750円で本日6460円。この間の高値が5月13日の7350円まで行っています。
すごいねこれ。
そうですね、
これすごいですよね。
ちょっと上がり方がね極端でしたですからね、ちょっと しばらくはお休みさせられちゃう感じですよね。ちょっとお休みが続くと思いますけどね。でもまあ中身そのままいいですから。
極端でした。いや想定通りではなかったですか。極端、
そういう意味ね、そういうそれも想定通りですでも株価が飛ぶっていうことはね、
極端ですよ ね、そうですね。ちょっと怖くなったわけでしょ、こうなってきた
そうですね。これはでも皆さんね、うん、この番組聞いてらっしゃる方、北は言ったようにこれは売りだなっていうことでね、お売りになったと思いますから、うん、いいんじゃないでしょうか。
もうすでにね7350円とか、
そうですよ、そうですよね。それを見てて売り逃したってそれはないですね
これはすごいな、
まあ、でもわりかし早めに入ってればこう7000円見て、あちょっと下がってきちゃったなって、うん、今売っても、うんうん、
十分ですよ。
一応利益は出るんですよね。
でも6460円、7350円、全員近くにないと7350円見たいよねこれ。
そこまでは難しいけど、まあ7000ちょっとぐらいはね、だって値を見てるこう 飛んでいくわけだから、うん、あのやっぱりね、おいいなってわけ
で、
ね、
そうか、シャープと武田もね、ご自身の判断で買ったとしてダブルスコープを持ってたら、シャープと武田なんてもうねマイナスの中へでもないですよねこれ。
シャープは戻るって言ってるじゃないですか戻るって言ってないですか
シャープと武田では違う感じですね、は
い、そうですね、
そうそう、言い方ですね、
そうですね、うん、
武田はもう見切りましたね
武田しばらくね
しばらくね
その前がテクノスジャパン3666、4月13日に上げていただいたので14日より月5300等円、分割権利落ちがあって今日2700円です、うん、だからこれはだから
結構上がりましたよこれも。結局4月の何日
だろう、上ですよね、だからね、
そうそう、4月の、何日だったっけ、
13日の銘柄なので14日からカウントしております、
うん、あ、ここか、
これを
今日も急騰しましたけどね、うん、
だから先週段階の方が高かったですよね、先週か、
これちょっとだけありましたけどね、うん、これも今日は下げがちょっと大きいですね。
そうですね、今日181円安なので、ね、今日とあと一昨日、
そう、これ高値売り逃した人はね、うん、そうですね、目先ちょっとね警戒ですよね。
4月22日
3500円までいってますからね。
そうですね、元が7000円、分割計算すると3500円、
そう、14日が2655円でしょ、うん、だからまあ1000円は上がってませんけど1000円に近いぐらいね、まあ、上がってるわけですよね、うん、ですからとにかくね跳ねたらね、うん、拭いたら売りようですから、
うんうんうん、
ね、 拭いたら売りよっていうふうにしていただければ、うん、何の問題もないと思いますね、
うん、はい、ちゃんとしたものだったら下げたら買いようってことですね。
まあね、
まあね、竹田は別ですね。
竹田があるからな、話をしにくいよ。そうだって
言いにくい、そうだって言ったら言おうと思ったら
できない言いにくいよ。
彼女他に聞くのはありますか。チェック
その前が M3 だったので、
ああそう M3 だね、はい、
どうしましょう。
M3 はだから極端に上がらないからいいわけですよ、
うんうん、
ね、吹くという感じにならないから、
ならないですね、
はい、いいです。
じゃあ、
はい、
じゃあ今日の銘柄に、あ、今日注目銘柄にいきましょうか。
今日はね、はい、スタートトゥデイですね。以前も取り上げたことありますけど、
ね、好きですよ ね、 ですよね。
3092スタートトゥデイ全引け5120円、30円安となっていました。5月11日に今年の高値5330円をつけております。
これはね、なぜかというとね、じゃじゃーん、
あ、先生何か本を
出されました。バスキアという画家のね、はい、画集ですけど、
この間買ったんですよね。
どの絵を買ったかというとね、このなんかわけわからない普通の人にはね、
アンタイトルと1982
無題というやつですけど、
それあの本物の絵を お買い求めになったわけですね。
先生が今お持ちになっているのは画集。
画集ですけど、
画集を買ったのか。
私はね、画集もポケットサイズで、これね、
画集を買って本物の絵を買
って文庫本ね。
なんだどっから栃木みたいな本物の絵を買ってくださいよ。本物の絵を。
あ、そっか。
で、前澤さんが、なんか
政治研究でお願いしますよ。
ちょっとあれです
か。本物を買ったスタートの社長さんが、
うんうん、
ね、62億円。この絵が62億円だからね。これさ、なんかさ、一般的に言うとだよ、ちょっと落書きとしか考えられないですよね。
いや、素晴らしい。僕には分かりますよ、バスキアの素晴らしさ。
うわー、やっぱりね、芸術が分かる人いたね。唯一ね。で、これ62億円でね、普通ね、あれでしょ、あの、絵を、こうやって高額のさ、絵を買った場合はね、大体名前が分かんないもんですよ。
うんうん、
誰が買ったかって秘密にしてるのが普通。
いや、製紙会社の会長さんが
買ったあれ昔ね、
バレましたよね。
そうそうそう。ね、普通はそうなんですよ。ところが、ここはね、スタートトゥデイの社長は、それをオープンにしてる。はい、ね。で、その心は何かって私は思うわけですよ、ね。はい。それはやっぱりね、アメリカ進出だとかね、そういうことをやっぱ考えてるんじゃないかな
と、ね、絵を買ったことを名前を公開することでどうしてアメリカ進出は。
だって、はい、この絵を62億円で買ったとか世界中に知り渡ったんですよ、
うん、
ね、はい、もうね彼はね、うん、日本の中の有名人になっちゃったんですよ、日本人として、
うん、
それだけでね、うん、もう大変な価値があるんですよね、うん、大変な価値がある、うん、で仕事もねかなり力入ってきますよね。で、海外展開するかどうか分かりませんけれども、はい、それも私は睨んでんじゃないかなと思うんですよね。
あ、名前を売るために、
名前を売るためにっていうか、広告活動もあるじゃないですか。で、しかもこの会社は、自社ブランドをこれからね、うん、立ち上げていくわけですよ。ZOZO タウンで、
うん、
ね。しかも、はい、なんか女優さんと付き合ってませんでしたっけ。
なんかその話出ております、
ね。よくありますよね。
モデルさん、
モデルさん、モデルさん。私、そっちの話は詳しいんです
ね。いずれにしてもタレントさん。かわいいタレントさん。
かわいいタレントさん。
ね。
ね。
そうなるとさ、
畜生。
何する、ね、ね。そうすると、あれですよ。もう、仕事をね、うん、ガンガンやると思いますね。私は。うん、だって、可愛いモデルさんとお付き合いしてですよ。うん、このね、名前覚えにくいね。バスキアのね。バスキアってさ、27歳で亡くなった天才画家だから、アメリカ。我々はあまり知らないんだけどもね。うん、まあ、知ってる人もいると思いますけど、天才画家ですよ。うん、アメリカの。
商売うまいです、
ね。アンリー・ウォーホールなんかって、の、うん、構成、後の世代ですけどね。だから、
この画家物っていうのは、うん、亡くなった方のを買うのがいいんですよ。
ああ、そ
う。もう次が出てこないから。
あ、そりゃそうだ、
ね。価格崩れないんですよ。
あ、そうだね。どんどんどん作られるよね。なるほどね。
バスキア、すごいな。
ね、
うん、で、作業はどうなんですか、ところで。
え、
まあ、モデルさんいいですよ。絵を買うのもいいですよ。
うん、
作業
は。作業はもう、絶好調、
うん。
絶好調ですからね。うん、ですから、まあ、勇み足がないようにね、してほしいですけど、
うん、
これはもうね、私はね、もうとにかく仕事やる気十分っていうのがいいと思いますね、
うん、
ガンガンに行ってほしいですよね、
うん、
経営者としてね、元気いっぱいということですよ。もうこの絵を、ね、どこに飾られるか分かりませんけども、
うん、
眺めながらね、
67億円の絵を、うちの
2億円、
はい、うちはそのどんな高い家だって5000万ぐらいですか、もっと高い家にする方金持ちは住むんですか。
いやいや、それはやっぱりね、あのこれ飾っとくことがやっぱりね、家の中じゃないかもしれませんね、うん、もう公開してもいいと思うよ ね、 ね、日本にちょっと帰ってきたらさ、どっかで公開してほしいよね。
いや、世界遺産になるかもしれない国立西洋美術館にポンと寄付しちゃう。
寄付、うんうん、そしたらなおさら男をあげるかもしれない、ね、
男をあげますよ ね、 ね、
ね、社長寄付どうですかって呼びかけてみてください、福井さん。
いや、今聞いてたっつったら、この野郎くだらねえこと言ってた、苦々しい顔で聞いてるかもしれない。
本当寄付しなきゃいけなくなっちゃうじゃないかね。
でも社業もいいと。
社業もいい。
でもそういうところから目をつけるっていうのも投資の一つのやり方なわけですね。
いや、だってさ、経営者のやっぱりさ、やる気っていうのは十分あの大事だから、うん、ものすごく、うん、やる気があるかないかっていうのは問われますよ、今から特に、うん、こう厳しい世の中なわけですから、うん、ね、自分に芸術家がさ、若い女性と結婚したりなんかしてる。ピカソなんか何回結婚したのあれ、
4回かそのやね、結婚しますよ。
そう、若い人と一緒になってさ、うん、なんか、作ってる、あの描く世界が変わってくるわけじゃないですか。
ピカソは結婚そのものはしてないんだ。
あ、そうな
の。恋人はいますけどね、結婚は2回ぐらいじゃないですか、多分。
あ、そうなの。
まあいいや。
いや、まあだからそうやってね、自分をかき立てていい仕事をしていくわけじゃないですか、うん、これ社長も同じような考えだと思いますよ。
ということになると、はい、社長でモデルさんとか女優さんとか付き合ってる人はいいですか、買いですか、その会社は。
一概に言えないけどね。一概に言えないけど。
一概に言えないですよね。
うん、そうね、
はい、
ですけどこの社長の場合は、うん、やき十分と。
うん、でもともと北山さん自身はこの業態そのものを評価してますものね。
あ、それはもう前からね、うん、エゾタウンは、エゾタウンの株はどうなってるのか、何番だったっけ、
3092です。
3092。
北山さんもそこで医療品なんかお求めになってるケースはないんですよね。
僕はね、買い物は大体ねアマゾンばっかりだね。アマゾンでやたら買って神さんにいつも怒られてる。うん、
先生一時期オークションに凝ってましたよね。
あ、オークションやりましたね。あれはね、ちょっと仕事に差し支えるんだよね。なんかね、いつまでも果てしないんだよ、オークションってね。大変仕事に差し支える。結局競り合わなきゃいけないんだから、うん、面白いんだけどね。
そんなもいいじゃないですか、自分パーって入れたら。それダメだったらそれっきり。
いや、そうはいかないんだよね。
株と違うじゃないですか、それ
競るんだよ、どうしたって、うん、どうしたって競るんだよ、うん、あの 中古のね、うん、懐中時計やってたんですけどね、もう競っちゃってね、高くなっちゃって、で買った後やっぱり後悔するんだよな。
あ、うん、あれ気分でやっぱり上げてっちゃうんでしょうね。
上げてっちゃいますね、どうしたってね。
そういう人は株やめた方がいいですよ。気分で左右される人間は。
いや、やってくださいよ、面白いから。
いやです。
面白い。
ということで、
はい、
今日はスタートトゥデイ。
そうです、
62億円。
そうです。
すごいな、
バスキア、は
い、バスキア
天才画家バスキアの絵、
うん、僕は北山さんが買ったのかと思ってた。残念。
いやいやね、もう競り負けじゃないましたよ。
3092です。じゃあ次のコーナーいきます。北山さんプロデュース、卑弥呼の決断株価分析ソフト、その株価分析ソフトにも相場の動向等を聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速でございます。先週43ポイントは卑弥呼、今週は、
今週は47です。
お、ちょっと上がっていますね。
上がりましたね。お告げ上昇中です。お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、ここは通過点、50のラインを超え順調に上昇されることを祈っております。個別銘柄の新規買いは稀に許される。
まれに許される
最後の会話、何度も出てきてしまってですね、
ちょっとこのところ同じような表現が多いですね、
はい、なかなか50を超えられない、
うん、あ、そうですね、
そうですね、うん、50を超えるともう会話ではなく、底値買いっていう買い方ではなくなりますのでですね、あとは順張りで、やりましょうという。
いや、だから今年に入ってから50を超えたことはないんですよ。
そうですね、
そうなんですよ、はい。で下の方では20の下限の方に行ってる時があるんですけれども、まあ50を超えてないですよね。
そうですね、50をトライしてるって、うん、
で稀に許される、
はい、最後の会話です。
最後の会話なんですか。
はい、もう、あの底値買い、逆張りで買うのに、最後の会話っていうことですね、うんうんうん、あとはもう順張りでいきましょう。会話 いつ買っていただいてもいいんですけども、うん、底値買いは稀に許される最後の局面ですよ、うん、いうことですね、
うんうん、逆張りみたいな感じ で、ね、はい、であとは順張りでも行くような上に上がって相場になるってことも逆にそれで言ってるわけですか。
それ50以上になったらそういう対応の仕方になりますよということですね、う
んうんうん、だから分かりやすいですよね、はい、50以上になればそういうふうにあの頭スイッチ切り替えればいいわけですからね、うんうんうん、
その手前のところだったら、まあ、上がってってる銘柄でも乗ってってもいいやってことになるわけですよね。
それは OK ですよ。
そういうことですね、ええ、
うん、そういう銘柄もあるよってことですよね、うん、何でもかんでも乗っていくんだったらそれはだってね、うん、40でも50でもいいってことになっちゃいますからね、
う
ん、
まあその乗っていくときにはそれまた別途そのクリックすればチェックできますしね、個別銘柄をね。
そうですね、
あのこの日々子の決断はね、
はい、日のお告げ、に頼るとかですね、うん、
でその個別銘柄に行きます、まあ、そういうことで、最後の逆張りで言えば買い場が今であると、はい、稀に許される。じゃあ個別銘柄まず実績って言いますか、注目していたのから見ていきます。
5月、この間5月6日5月に、上がった銘柄を お話ししましたけれども、はい、ちょっと近いところで、うん、ご紹介するのはもうちょっと時間を置きまして、はい、今回は4月の8日合格した谷のお告げで合格した銘柄を、うん、ご紹介してみたいと思います。合格日4月8日谷のお告げ、翌日の寄り付き値が1870円、失礼、銘柄名をご紹介しないといけないですね、はいはい、コード番号5333の日本外資、合格日の翌日の寄り付き値が1870円になります。そこから V 字型に上がってきまして、まあ直近で高値は2466円というのが ありました、うん、その間の差益は596円ということになりますが、まあ天井で売ったとすればですね、1000株で59万6000円ということになりますが、先生どうですか、これはまだ谷のお告げ合格銘柄ですけど持続ですね。
いや、まだ持続ですよね、あの、うん、でしかも今日も上がってますよこれね、堅調な動きを続けてますからね、それで下げてもほら下げてもって言ったって横ばい程度でしょ、あの下がってるって形にならないですよね。
でもこれいいですね、1ヶ月ちょっとの間に連休なんかのんびりしてたら59万6千円かっぽり。
そうですね、
一番高値で売れたらだけです
ね、そうですね、まだ持続ということで、よろしいかと思います、
はい、でこの卑弥呼の決断、会員になりたいって方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用料がですね、月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料請求をいただいてご納得の上でご購入いただきたいと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また説明会も用意しておりますのでお電話をいただければと思います。
ぜひお電話してください。
この4月の頭のところでね、はい、同時にこうなんて言いますか、滞納付け出て銘柄の成績の良さ、ね、うん、素晴らしい結果になりました、ね、
さすが北浜さん、プロデュースだけのことはございますね、は
い、よく働いてくれますよね
やっぱりこう人に働かせて自分を儲けるってパターンが一番いいですね、
は
い、
働けって言わなくても働いてるからね、
はい、
それがいいよね、はい、文句言わないから ね、
ということで、はい、今日はどうもありがとうございました。